皆さんこんにちは。今週も始まりました CB ポッドキャスト、ナビゲーターの宮本です。今週もリスナー代表として小沼さんにご参加いただいております。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、抜群のコンビだと思ってるんですけども、そろそろ CB ポッドキャストのメインナビゲーターにいかがでしょうかね。
いや、
毎回リクルートをしてみる私ですけれども、いや、それくらい小沼さんとの掛け合いが非常にリズムが良くて、おかげさまで非常に助かっております。
ありがとうございます。
はい、ということで今週もリズムよく、会員さんのご質問にお答えしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。はい、じゃあ小沼さんの方から会員さんのご質問をお読みいただいてよろしいでしょうか。
はい、では読みさせてもらいます。会員さんからのご質問いきます。ペンネームつくね2511さん、
はい、
利益を増やすためにコスト削減に取り掛かろうと思います。うん、そこで宮本さんにやってはいけないコスト削減をお聞きしたいです。
はいはい、
よろしくお願いしますということなんですが、
はいはい、
コスト削減をやってはいけないもの、
うん、
どんなものなんでしょうかね。
ああ、もうこれ明確ですね。
はい、
一番やっちゃいけないのはお客さん関連です。
なるほど。
一番最初にね、コスト削減、まあ会社やってたらコスト削減しなきゃいけない時期っていうのは必ず来ますし、逆に言うと、はい、年に1回くらいはコスト見直すっていうのをやらないとね、はい、知らない間にすごい増えていきますんで。
あ、そうですね。
お金稼ぐのよりもね、使う方が楽ですから、
はい、
いくらでも増えていくんですね、コストって。
はい、
で、知らない間にもう不要になってるのにお金が出てっちゃってるみたいなね、
はい、
ものもありますし、だからコスト削減っていうのは必要なくても定期的にやるっていうのは非常に重要で、まあ、僕も推奨してます。はい、無駄なものはコスト削減っていうのは何か直接利益増ですから、
はい
はい、利益を増やすってね、売上で利益を増やすのは大変ですけど、コスト削減で利益を増やすのはめちゃくちゃ簡単ですので、やめりゃいいだけですから。
そうですね。
はい、ぜひやってほしいところなんですけど、
はい、
やっちゃいけないコスト削減ね、このつくね2511さん、面白い名前ですけども。
はい、面白いですね。
ここに気づいてるってさすが鋭い感覚をお持ちだなと思いますね。
僕もそれ思いました。
ですよね。
コスト削減もしなきゃいけないという感覚を、ね、持ってるのはすごいですよね。
ですよね。
はい、
でさらにはやっちゃいけないとこあるんじゃないかっていうところを見つけてるっていうのも、僕はいや、これはね、目の付けどころ素晴らしいなと思ってね。
本当にそう思いました、僕も。
はい、で、これね、コスト削減をやってほしいんですけど、やっちゃいけないところがあるんです。でさっき言ったように、はい、とにかくみんなね、コスト削減に挑戦しようとする人が一番最初に削減するのが、はい、お客さんに使ってるお金なんですよ。
あ、なるほど。
もっと具体的に言うと、お客さんを喜ばせるために使ってるお金から減らそうとするんですね。
やっちゃいけないことなんですね。
そう、数回前のポッドキャストのネタでね、お客さんに好かれないんですみたいなのあったじゃないですか。
はい、ありましたね。
ね、あの時に、ちょっとしたサービスやるといいよって、ね、もう結局はそれなんだって、好かれるってそういうことなんです、サプライズなんですっていうことをやったじゃないですか。はい、その時に結局これってコストなんですよ。
はい、
でしょ、表面的には ね、コストですよね。
そうです、コストですね。時間もそうだし、材料もそうだし、
そういうことなんですよ。利益から出てるわけですよ、はい、サービスって。
はい、
これやめるんですね。
うーん、
コスト削減だから、ちょっとお客さんにも我慢していただいて、
はい、
例えばお客さんにね、送ってる請求書の封筒をランク落とすとかね、
はい、
こういうこと言っちゃうんですよ。
なるほど。
それは最後の最後なんですよ。もう本当に一か八かのコスト削減しなきゃいけないところになって、初めて顧客関連に使ってるお金にメス入れるってことなんです、
ね。なるほど、なるほど。
それはいろんなコスト削減をやり終えた後、最後それでもどうにもならないから切っていくっていうところなんですね。
はい、
これ顧客関連は一番最後です。できれば絶対やらないでほしいところ、はい、なんでかというと、そこに使ってるコストが次の利益を生み出してますんで、
はい、
ここに使うコストを削っちゃうと、入ってくる利益が減っちゃうってことだ、未来の利益を減らしちゃうってことなんですよ。
ああ、そうですね。
はい、今のコストを削減するしてね、未来の利益を減らす、これはもう本末転倒ですよね。
はい、
会社が先細りする会社って間違いなくこれやってます。はい、どんどん売上が落ちてますとか、どんどん利益が減って困ってるんです。はい、顧客関連に顧客に使ってるお金を削ってる会社です、間違いないですね。
はいはい、
だからこそ今の 顧客関連に使ってるお金の削減というのは1年後2年後、はい、3年後の収入を減らしている作業なので、これ絶対にやらないでください。
はい、
はい、でその他にはやっちゃいけないコスト削減の中代表例として、
はい、
自社の強みになっているコストです。
はい、強みになっている、
そうそう、強みそのものになっているコストですね。
あ、なるほど。
具体的に言うと、例えば従業員さんがもううちの強みなんだと、はい、もうその職人がうちの強みなんだって、
はい、
でしかもお客さんがもうあなたのその職人さんがいるからあなたに注文してるんだよみたいなのをもうダイレクトに言われると。でお客さんからアンケートを取っても、弊社の一番好きなところどこですかって言ったら、職人の誰々さんみたいなのが出てくると。
なるほど、
はいはい、そういう会社さんでコスト削減だって言って職人さんの給料減らすとかね、
はいはい、
これアウトですね。
はい、
はい、逆にコスト削減してその強みに追加投資をすることですよ。
なるほど、逆にね。
そう、逆に増やさなきゃいけないんですね。
はい、
だからコスト削減をしちゃいけないところは強みにダイレクトに関わっているところ、
はい、
はい、っていうことですね。なので、
なるほど、
でもこれっていうのも強みっていうのは意外に一番大きなコストが出てってるところ、さっきの職人さんじゃないけどね、それだけ強みってことは職人さんに結構給料払ってると思うんですよ。
はい、
ってことはコストが大きく見えちゃうところなんですね。
はい、あ、目に見えちゃうというか目立つんです
ね。目立つんですよ、大きいから。
大きいから、
でコスト削減ってなったら目立つところが削ろうとするじゃないですか。
そうですよね、普通そうなっちゃいますよね。
で、でじゃあ職人さんのね、申し訳ないけどコスト削減だから毎月給料ねちょっと2万個ほど削らせてくれよみたいになると、
はい、はい、
じゃあその職人さんはさらにね頑張って働こうとするか、はい、しますか。
そうですよね、やっぱりそれは
するわけがないですよね。
まずね、
でしかもそのメッセージっていうのは何かっていうと、俺あまり重要じゃないと思われてるのかなって思っちゃうわけですよね。
はいはい、
その2万、月に2万とかのコスト削減 してしまったがばっかりに、
はい、
重要な強みがなくなっちゃう、もうよそに行こうと、
とか、ああ、思われちゃいますよね。
自分でやろうとかね、
はい、
だいたい人、優秀な人が独立するときは給料下げられたときですよ。
はい、
はい、
そうですね。
なのでその従業員さんが、ね、自分の会社の強みじゃないんであればいいかもしれないけど、
はいはい、
役に立ってないんだったらいいかもしれないけど、
はい、そうですね。
いや、強みの人はねそこ手つけちゃダメですよね。逆に追加投資して、今厳しいけど給料上げるからもっと頑張ってくれって言ってやることです。
はい、
そうすると会社厳しいのに俺給料上げてもらったと、これはなんか恩返ししなきゃまずいぞってなるわけですよね。
なるほど、なるほど。
相当重要だと思ってもらってるんだなっていうことがメッセージとして伝わりますんで、
はい、そうですね、
強みとか魅力に関わってるところは絶対にコスト削減やっちゃダメです。もう会社潰すか潰さないかぐらいまで追い込まれない限りはそこにメッセージ入れちゃダメだってことですね。
今聞いててすごく感じたのは、
はい、
まあ、つくね251さんの会社も、
はい、
自分でその自分の会社の分析をするってすごく大事ですね。じゃあ、
そうですね、大事ですね。
うちの会社の強みは何だろう、
はい、
顧客に関係するものは何をしてるだろう、
はい、
それを分析した上で考えた方がいいですね。じゃあね、
もう逆を言うとね、今、はい、その小沼さんの指摘鋭いなと思ったんですけど、
はい、
あの何か逆を言うと、はい、強みが分かってないとコスト削減する意味ないですよね。
そうですね、
だって利益を手順に増やしたいっていうだけでコスト削減をやろうとしたら大体失敗しますよね、目的ないから。
はい、
ですよね。従業員だったり協力業者さんから見ると、
はい、
コスト削減って何か不便になるってことですよ。
はい、
ですよね。じゃあ不便を強いるための理由が何かっていうと、
はい、
未然に増やしたいからってことじゃないですか。
はい、そうですね。
それは大義名分ないですよね。
はい、はい、
でだけど成功するコスト削減って何かっていうと強みに再強化するってことじゃないですか。
はい、はい、
ですよね。だからこそ強いところにもっとお金を投資したいから無駄なところを減らしたいからコスト削減協力してよ、はい、そしたらそれは回り回って従業員さんだったり協力業者さんにとって自分にとってメリットがあるわけですよね。
はい、
会社がさらに儲かるための追加投資を生み出すためのコスト削減ですから、
はい、
大義名分があるから協力してもらえるんですよ。
はい、
ってことは自分の会社の強み弱みが分かってないとコスト削減する意味がないってことですよね。意味がないってことはないけど、無駄を消さなきゃいけないけど、
はいはい、
強みが分かるからこそコスト削減の本当のメリットが分かる、 コスト削減っていうのは一点集中させる、自分のリソースを集中させるためにやることですから、
はい、
どこに集中させるのってわからない限りはただ単純に銭ゲバになっちゃってるってことでしょ、コスト削減って、
ね、うん、そうですね、そうですね、うん、
だから強みが分かってないとダメだって、今小沼さんの指摘は鋭いなと思いますね。
やっぱ分析は大事ですね、
分析しないとダメですね。
はい、
じゃあどこコスト削減したらどこをターゲットにしたらいいのよってことなんですけど、
そうですね、はい、
もう簡単ですよね、見え張ってるとこ、惰性で続いてるところ、
はい、
でこれはぜひやってほしいところなんですけど、
はい、
数百円単位で出てる無駄です、
はい、
これこそ最初に潰してください。
あ、
どうしてもコスト削減とか言うと大きなことをやろうとするんですよ、
はい、
見分けがつかないんですね、本当に使わなきゃいけないお金と使ってはいけないお金の見分けがつかないだけ、
うん、
だけど会社っていうのは分析していけば、ね、見ていただけ見ていただくほどですね、数百円単位のめちゃくちゃ無駄なお金がガンガン出てるんです、
はい、
でそれが塊になってでかい出血になってるだけなんですよ本当は、うん、大きな出費なんてほとんどないんです。大きな出費見つけようとするから人件費削ろうとするんですよ、
はい、
そうじゃなくて数百円単位ですね、僕のこれも経験上ですけど数百円単位です、大体無駄なものって。
なるほどね。
でここ削っていくとまとまったところで何百万にはならないですよ、何万円ですよ、はい、何万円だけど、はい、それが止まった瞬間に非効率が消えるんですよ。無駄なものがなくなるってことは単純に言うと事務手続きが減るってことなんですよ、
はい、
会社の帳簿に書くもうちっちゃな出費が減るってことなんです。
はい、
ざっくり言うと1000万の出費も100万の出費も、
はい、
帳簿上では項目書くスペース一緒なんですよ。
そうですね、なるほど、はい、
でしょ、はい、小さな出費っていうのはお金、単純にお金だけじゃなくて、
はい、
それにまつわる小さな仕事が多発してるってことなんですよ。
うん、
でしかも無駄の出費だから何の役にも立ってない。
はい、
はい、
何の役レシートとか全部集めてるんですよ、
はいはいはい、
その日のやつ で、ね、まとめてるんですけども、
はい、
やはり月単位でこうやって電卓叩くと、
はい、
もう100円だ500円だっていうのがね、たまると結構な金額になるんですよね。
なるでしょう。で、
はい、
それ全部叩いてる回数も記帳してる回数も、
はい、
1回は1回なんですよ。
わあ、そうですね。
ね、これが本当にあの機械損失を生んでて経営者にとっては本当に大きな機械損失になってるんですよ、
はいはい、
だからこの数百円単位を削っていくとお金以外の、お金もそうなんだけどお金以外のところで、
はい、
あれなんか今月暇だなって仕事少ねえなって思うような、
はい、
もう言ったらレシートの枚数、領収書の枚数本当減りますからね。
そうですね、
うん、それだけでもなんか財布が膨らまないなと思ったりとかしますんでね、
はい、なるほど。
そういうところをですね、でその小さな100円単位っていうのは惰性で出てるところが多くて、
はい、
なんとなく昔は必要だったけど今は必要ないものに習慣で使っちゃってたりとかですね、
うんうんうん、
あとはもう見栄ですよね、会社見栄張るため、もう見栄のところはめちゃくちゃ大きい出費なんでよくわかると思うんですけど、
はい、
もう見栄張ったって1円にもならないんですから、
はい、
でしょ、誰も見栄張ったところで羨ましがらないんですから、羨ましがらせようと思って見栄張ってるけど、
はい、
恨みしか買ってないですから、
うん
恨み買うためにねお金払ってるのこれもったいないですよ。
もったいないですね、
うん、だからねもう見栄っていうのは誰のためにもなってないので、はい、まあ、この部分はガンガン削っていっていいです、はい、もうそれこそ何十万単位で削れると思いますんで、
はい、
削っていただくと、で惰性の部分ですね、特に数百円単位のあの小さな出血っていうのは削っていっていただきたいということと、これはもう一つですね、あの聞くシリーズにもなって非常に評判良かった話題なんですけど、あのぜひケミカルの使ってる僕ら材料ありますよね、洗剤とかワックスとかっていうことですね、ケミカルのコスト削減は今すぐやってみてください。どうやってやるかっていうと簡単です。その数量ですね、あのワックスなら1リットル単位、洗剤も1リットル単位、ものであれば 1個単位ですね、いくらかかるかっていうのをね、
は
い、
い
やらしいほどにそこに書き込んでいくってことです。タンクならタンクに1リッターいくら、
タンクに直接書き込むですか。
そう、テプラでも何でもいいですか、ステッカーでも何でもいいですから貼って、
はい
はいはい、僕はあのテプラでやってましたけど、ワックスって例えば従業員さんとかに使わせると、
はい、
5万のワックスも5000のワックスも一緒のように使うんですよ、
はい、
同じペール感で柄は違うけど似たようなもんだと思ってるんですね。
なるほど、はい、
だけど これって単価が分かると一気に使い方変わります、はい、1リットル、ね、3000円ですよ、1リットル500円ですよ、
はい、
それを見せると従業員も視覚的に分かるんですよ、このワックスが1リットル使うといくらくらいかかるのかって。
なるほど。
そうすると使う、もう空室清掃でね、どんなワックスでもいいような現場で、はい、たまたま車にね乗せてたからって単価3万くらいのね、1本3万くらいのワックス持ってきちゃったりするわけですよもう頼むからやめてくれって言っても従業員はそれ分からない、ジョイントベンチャーさんは分からない、
はい、
だからこのワックスは銘柄なんて覚えなくていいから単価いくらのワックスって覚えとけって、はい、そうすると非常に見分けしやすくて、はい、これやった瞬間にうちの会社でね、
はい、
コストが10万いかなかったですけど材料費がね6万とか7万単位で落ちていくんですよ、月ですよ、月。
そうですか。
毎月10本20本ワックス使ってる方だと本当にこれくらいのペースでできてきますので、うんうん、削減がね。だから現場が大きくなってワックスがね、はい、毎月もうそれこそ30本40本使うようになったら、もう本当にねジャブのように無駄なワックスがね効いてきますね。下手するとね、あの、はい、ワックスタンクに入れてる塗るようにね、あの、はい、タンクにワックスジャーッと入れてフラットモップで塗っていくじゃないですか、
はいはい、
ジャーッと使って最後に余ったと、
はい、
5リッターくらい余ってると、
はい
ね、だけどそのワックスがいくらくらいしてるのか知らない人はジャーッと流しますよ、捨てますよ。
なるほど、はいはい、
まあ、当然次には使い回しできないですけど、すぐの次の現場くらいだったら越して使えますよね、
はい、
ですよね。でさらにはワックスのタンクに注ぐときにこれは1リッター3000円だと、今ジャーッとやってるので3000円かかってると思ったらみんなビクビクしながら入れてくれますんで、
はい、はい、そうですね、
はいはい、あの抑制が効くんですよすごく、うん、でそのケミカルだけじゃなくて材料刷毛1本にしてもそうですよね、スクレーパー1本にしてもそうですよね、はい、いくらかって教えないから無駄に使うんですよ。よく有名な話でね、よく教材で話してるんでご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、うちだと一番最悪な時にですね、
はい、
高度計、床の光沢測る高度計あるじゃないですか、
はい、ありますね。
あれを5つも6つもなく1ヶ月間でなくしたっていうことあるんですよ。あれ、まあ、新品で買うと5、6万安いやつもしますよね。うち30万くらい月でなくしたことあるんですよ。さすがにね、この時はね、これはまずいと鈍い僕でも思いましたよね、はい、これは何かが間違ってると、
はい、
でよくよく聞いていくと、その高度計がおもちゃみたいなもんなんでいくらするか知らないというところに無駄の原因があったわけですよ。
なるほど、はい、
これいくらするか知ってるって聞いたら従業員がね3000円くらいですかとか言うんですよああそれはなくしてくるわと、 なくすなって言ったってなくしてくるわと、
はい、
そこに僕が何て貼ったかね、高度計6万8000円って書くんです、
はい、
そしたらね、うわーってみんなそんなするんですかって、そう、そんなするのよと、はい、これなくしてこられるとね、みんなの給料みんなのボーナスが減るんですよと、
はい、
だから命がけでもなくすなと、
はい
はい、そうやってからね高度計なくなりはしませんでしたけど。
ああなるほどね、値段大事ですね、そういう意味では、は
い、すごい大事なんです。だからこそそれはね、いやそんなの書くといやらしいですよって思う方いらっしゃるかもしれませんが、いやらしいんじゃないんですよ、はい、自分の水に減るのを守ってるんじゃなくて、はい、従業員に上げられるボーナスの額が決まっちゃうんで、これ従業員のためにやってるんですよ。
そうですね、はい、うん、
だからぜひぜひ、あの粗利益ね、物なくすっていうのは粗利益をそのままダイレクトで削ってることと同じですから、
はい、
はい、これはですね十分に注意してコスト削減に、とにかく使ってる材料はですね、無駄なものを1リットル1デシリットルたりとも1ミリリットルたりともワークスは無駄にしないぞと思って使っていただくために、やっぱり単価を教えるっていうのが僕は非常に効果的だったので、
はい、なるほど、
それをですね、
じゃあこのつくね2513も、
はい、
もう今日から早速まずは分析ですね、
はい、分析やって、そう、出てってるところを見つけて強み見つけて、
でそうですね、
おそらく掃除屋さんだとケミカルで出てってるところ多いと思うんですよね、材料の無駄っていうのが多いと思うので、はい、ね、在庫いっぱいあるのにまた買ってきちゃったみたいなのよくあるじゃないですか、動画、ね、
あ、あります、あります、
はい、それは何でかっていうと在庫表を会社内で置いてないってことですね、
はい、
在庫表があれば不要なもの、足りないもの、いるもの、あるもの全部わかりますんでね、
はい、
だから倉庫の中に何があるのかなって一回棚卸しして在庫表を、はい、Excel の何でもいいですからそれを置いといて、はい、倉庫の入り口にペタッと貼っておけばそれで済むわけですから。
そうですよね、
そういうところをぜひコスト削減ということでやっていただけたら、減らしちゃいけないところに手をつける前にね、減らさなきゃいけないところがガンガン減って、はい、粗挽きとして増えると思いますので、ぜひ挑戦していただきたいと思います。
あ、なるほど。ケミカルのこのね、うん、大事ですね。本当にこの整理整頓も大事ですし。
そうですね、
はい、
言わないとやらないですからね。
すると、
そうそうそうそう、ぜひぜひ挑戦していただきたいなと思います。はい、ということでお時間になりましたので、今週のポッドキャストも終了したいと思います。連続でお付き合いいただいた小沼さんですけど、はい、また次回からもですね、次回も付き合っていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
はい、ということで今週の CB ポッドキャスト以上で終了です。また次回の放送でお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。ありがとうございました。